Yes, thank you so very much for reading the scripture. And today, third Sunday, I'm going to preach in English, but I have a kind of request from some people that they prefer that I speak English, like entire message in English first, then maybe a short Japanese summary at the end. So I will do that today.ちょっと英語を、ね、聞く方からのリクエストがありまして、もしできたら、英語で最初にメッセージを全部やって、それから日本語のサマリーの方が聞きやすいというリクエストをいただいたので、今日はそういう形でメッセージをさせていただきたいと思います。 I'm not going to speak verse to, you know, verse to verse English, Japanese, English, Japanese, but I will speak in English the entire message first. Okay.それでは一言お祈りしたいと思います。 So, please let me pray first. 愛する天の父なる神様、今からあなたが今日与えてくださった御言葉を分かち合わせていただきたいと思います。主よ、どうぞ取り継がせていただくこの者の唇を、主よ、あなたのその御手を持って清めてくださり、あなたの御心を語ることができますように助けてください。また語られる御言葉が、どうぞ私たち一人一人のうちにあって豊かな実を結び、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように、助け導いてください。これからの時をあなたの御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 So we looked at a debate between Pharisees and JesusIn regards to the Sabbath last Sunday, that was kind of first round. And despite the perfect response of Jesus Christ, the Pharisees didn't like it. They hated Jesus even more. And now the second round between Jesus and the Pharisees has begun in their synagogues. So moving on from there,He entered their synagogues. There he saw a man who had a shriveled hand, and in order to accuse him, they asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" According to their law by oral tradition, so it's not like a law written in the Bible, but which was orally passed on the tradition, it was only.Lawful to heal a person on the Sabbath if he or she was in a life-threatening condition. Therefore, healing a man who had a shriveled hand was not lawful, since it was not a life-threatening disease. So if Jesus healed a man, they could accuse him to Sanhedrin.They could accuse him in public, and officially they could accuse him to get rid of him, and which was their very purpose. But now, knowing their malice, instead of answering by saying yes or no to their question, Jesus replied with another question. So Jesus replied to them,Who among you, if he had a sheep that fell into a pit on the Sabbath, wouldn't take hold of it and lift it out? And except for a very few extremists back then, it was a common sense for the majority of people, even including the Pharisees, to rescue a sheep from a pit, even on the day of the Sabbath.So if people can have mercy on a sheep on the day of the Sabbath, why can't they have mercy on a person? Jesus said, a person is worth far more than a sheep. So it is lawful to do what is good on the Sabbath. As you can see, the Pharisees,They were always looking for a reason in the Bible to accuse people or feel that they are better than others. But you can see Jesus was always, he was always living by the word of God to restore his people. As John 3:17 says, "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." So Jesus told the man, "Stretch out your hand." So he stretched out, and it was restored as good as the other. Does anyone know which hand it was? どっちの手だったでしょうか? Which hand? And according to Luke chapter 6, verse 6, it was his right hand. So Jesus healed his right hand. And right hand is not just one of hands, but it represents God's mighty power and his victory in the Bible. So if you read Old Testament, you can find many places that describes, you know, Lord, save me with your right hand. Your right hand gave us a victory or things like that. You can find many that kind of phrases. So right hand represents God's mighty power and his victory in the Bible. Restoring the right hand on the day of the Sabbath is not just a coincidence, but it is a prophecy of God's victory in the end. So the Sabbath is the model of kingdom of heaven, and it was made for us so that we can taste a flavor of heavenly rest, peace, joy, comfort, and fellowship, which we are going to fully experience once we enter the kingdom of heaven in the future. So whatever Jesus performs on the day of the Sabbath is what we will see, what we will receive in the kingdom of heaven. Jesus healed a man with a shriveled hand because we will no longer see a person who suffers from shriveled hand or any other disease in heaven. So there is no COVID in heaven, of course. As his right hand was restored, God's mighty hand will bring us victory and restoration in heaven. Jesus allowed his disciples to pick and eat some heads of grains earlier because no one should suffer from hunger in heaven, but they should be filled with heavenly food. Jesus also healed a blind man on the Sabbath, because everyone should live in the light and see the truth in heaven. And Jesus was in the tomb during the Sabbath, so we can start a new day with a new life in Christ who rose from the dead. And recently, worship team leaders and board members are working on the worship music team policy and procedures, and which we never had official discussion before, as far as I remember. And within that context and meeting, we have been, at least myself, have been challenged to define what a corporate worship is. And of course, corporate worship today looks much different from the Sabbath in the Bible. And you know, Sabbath is on the Saturday, and our worship service is on Sunday because Jesus rose on Sunday. So it's not the same thing. It's not exactly the same thing. But I still think its spirit and root has not changed. For instance, when I prepare the sermon, I always pray and ask God so that those who listen to it can taste a flavor of the kingdom of heaven or have a look at the brink of a kingdom of heaven through the word of God. And the same can be said of the other portion of corporate worship, such as music, prayer, and fellowship. People call to gather whether it's in person or online, people call together to experience a taste of the kingdom of heaven by singing, praying, listening, sharing, giving, receiving, maybe eating, and you know, just keep going, etc., etc., all kind of opportunities, so that we are encouraged and we are equipped and well prepared in spirit, not just for the week ahead of us, but as well as for the day Jesus comes. And now at the end, the scripture describes how the Pharisees responded to Jesus. But the Pharisees went out and plotted against him how they might kill him. So if I borrow a word of Jesus, those who have ears to listen to Jesus will find peace and rest and hope in the Sabbath, or in our case, the worship service. But sadly, not everyone has ears to listen. When the Pharisees saw Jesus healed a man, they didn't think it was a portion of heaven, but they went out instead, and they plotted against him how they might kill Jesus. Their pride, jealousy, and hatred against Jesus clogged their ears and blinded their eyes from the truth. As Jesus mentioned earlier, if they had known what this means, "I desire mercy and not sacrifice," they would not have condemned the innocent like that. If they had known the true meaning and purpose of the Sabbath, they would not have condemned Jesus for doing what is good on the Sabbath. By restoring a man who had shriveled hand, Jesus told us today what the Sabbath is really for and what it represents according to God's plan. And with this knowledge revealed by the Holy Spirit, may God bless us and help us to remember the true taste and meaning of the Lord's Sabbath as we come together to worship Him today and in the future.
それでは日本語で、要約させていただきたいと思いますね。まあ、一字一句全部、日本語に訳すわけではありませんけれども、まあ、今日の聖書箇所は前回に続いて安息日、まあ、論争と言われるところですよね。まあ、安息日論争の第二ラウンドと言ってもいいかもしれません。で、今日の、まあ、御言葉を見ていただくとですね、まあ、ちょっと全部は訳すと時間がちょっと長くなってしまうので要約というかね、短くしたいと思いますけれども、まあ、今日の御言葉の一つの大切なポイント、それは安息日とは何かということですよね。で、安息日とは、まあ、一言で言ってしまえば天の御国、神の国の雛形であるということなんですね。安息日というのは、まあ、やがて完成するこの神の国の、まあ、先取りというか前触れというかね、その雛形であるということ。ですからイエス様が安息日になさったこと、あるいは安息日に教えてくださったことというのは、実はやがて私たちがこう招き入れられる天の御国の姿であり、天の御国で私たちが、目の当たりにする、それは、実はことであり、天のこの御国のですね、先取りであるということなんですね。で、今日の御言葉は、特に今日の御言葉に焦点を当てるとですね、イエス様はこの片手の萎えた人をこの安息日に癒された。で、 たまたまじゃたまたま片手が萎えた人がいたかといえばそれまでなんですけれども、でもそこにもやはり意味があるんですね。で、マタイの福音書ではわからないんですけれども、ルカの福音書の6章6節に平行記事といって同じ出来事を記した内容があるんですが、そこを読むとですね、この時イエス様が癒されたのは、右の手であったということが書かれているんですね。右の手を癒された。で、右の手っていうのは、まあ、私たちは普通、まあ、手は2本ですよね。3本生えてる人いないと思いますけれども、2本のうちの1本っていうその程度の意味ではなくて、聖書でこの右の手と言った時にはそれは神の力、あるいは神の勝利をこう象徴するというか表す、ものなんですよね。旧約聖書をですねパラパラパラとこう開いていただくと、いろいろなところで皆さん見つけることができると思います。主よ、あなたの右の手で私を支えてくださいとか、あなたの右の手が私に、勝利を与えてくれたとかで、ちょっと正確な言葉は今分かりませんけれども、旧約聖書いろんな箇所にこの神様の右の手が、神の力や勝利と結びつけられて、まあ、語られている場所があると思うんですね。でイエス様がこの人のこので、またこの右の手っていうのはつまり神様の全存在を、まあ、表すものでもあるわけですよね。ですからこの右の手が完全に癒されたということは、それはある意味この神様の勝利が全うされる、神様の勝利が全うされる、あるいは天の御国が完成するということを、まあ、予言している、予言する出来事でもあるということなんです。まあ、ちょっとこれごめんなさいね、僕英語で言わなくて日本語で言ったりすることがあって、そのことに関するちょっとコンプレームをいただいてるんですけれども、ちょっと英語ではあまりはっきり言わなかったんですが、安息日っていうのは最後の日ですよね。7日のうちの最後の日ですよね。神様のこの創造の御業のそれは完成をある意味記念する日なんですよね。ですからこの世の終わりというか、イエス様が再び来られて神の国を完成させる、神様のまさに創造の技が本当に完成するという意味でこの安息日、そしてそこに神の勝利が重ねられている、右手が伸ばされる、その神の勝利なんです。神の勝利によってこの神の本当のこの創造の御業が完成される、私たちのこの罪が許されて、もう一度私たちが永遠に神と生きるようになる、神の勝利がこの安息日の出来事を通してイエス様は、この天の御国というものをちょっと垣間見させて実はくださっているんじゃないかなと思うんですね。でこの安息日、まあ、私たちの場合は日曜礼拝、まあ、正確には安息日と日曜礼拝というのは全く同じものではもちろんあります。安息日は土曜日で、私たちは日曜日、イエス様が復活されたこの日曜日を記念し祝うという意味で私たちは日曜日礼拝を守っているわけですけれども、でもその根底にあるものは、まあ、同じかなと思うんですね。つまりこの安息日、あるいは私たちにとってのこの礼拝というものは、この神様の勝利、あるいはこの天の御国というものの一端をですね、その一部をですね、まあ、味わうために、まあ、味わうなんていう表現がただちょっと正確かどうか分かりませんけれども、こう経験するために神様が作ってくださった、与えてくださった、それは恵みの時だと思うんですね。でその恵みを通してこの神の国をまだ完全でフルではないけれども、その一部を私たちは体験することによって、垣間見ることによって、私たちは慰められる、また私たちは励まされる、また場合によっては私たちはその中で訓練されて、そして整えられている。それは何も私たちが明日から始まるこの新しい、今日からですね、今日から始まるこの新しい1週間のためだけではなくて、やがて来られるイエス様、そのイエス様と共に、やがて完成するこの神の国、その神の国に私たちが入るにあたって、招き入れられるにあたってふさわしいものへと整えられていく、そのためにこの安息日というものはあるのではないか。 まあ、ぜひそのことをですね、私たちは、心に留めながら、この日曜礼拝というものを捧げていくものでありたいと、まあ、そのように、思います。ちょっと英語と日本語だと時間の調整が、どう取っていいか難しいんですけど、ちょっと短すぎましたかね今日はね、まあ、でも今日のメッセージは以上になります。それでは一言 お祈りをして、そして、応答賛美をしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、人が安息の日のためにあるのではなく、人のためにこそ安息日はあるのです。あなたは私たちのために安息日を設け、これを制定してくださいました。それは私たちを裁くためではありません。パリサイ人や立法学者たちのように重荷を負わせ、私たちを裁くために安息日はあるのではありません。そうではなく、その安息日を通して私たちがあなたの創造の御業、やがて完成されるあなたの天の御国、神の国、あなたの力を私たちが知るためであり、また私たちがそのことによって強められ、励まされ、慰められ、また整えられるためであるということ。神様、どうぞこの礼拝というものが、私たちが共に集い捧げる、特にこの礼拝というものがあなたの御手のうちに祝福されたものでありますように、この礼拝が一人一人にとって天の御国を垣間見る、そのような時となりますように、どうぞ一人一人の魂を励まし、私たちを整えてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。